deviant lady.
でその進化論とじゃあ創造論って何なのっていうところをより詳しい RPM さんにちょっとお聞きしたいんですけど、何なんですかね、はい、進化論と創造論って。
あ、これもう スターゲートの前に行っちゃっていいですか。
あ、スターゲートも今日話しちゃいます。あ、スターゲートはじゃあ今回は、はい、あの少しだけお話ししてスターゲートナイトみたいなのも別個用意しましょう。
そういうことなんですね。
はい、
はいはい、
いや、いいんですよ。僕もちょこっと話しようかなと思ってたんで、
はいはい、
RPM さんがご覧になったことがないっていうんでね、あんまり深くは話しませんけど、
う
ん、僕が大好きな映画とドラマでスターゲートっていうね作品があるんですよ、
うんうん、
まあ、ご存知ない方も多いのかも分かんないですけど、映画版が最初にもともとできて、その映画版っていうのはどういう内容かっていうとですね、うん、あるエジプト その遺跡から、でっかいね、何メートルくらいかな、6メーター7メーターぐらいの大きな輪っかが出てくるんですね、
うん、
なんじゃこりゃーっつってこう調べてみたら、先ほどの壁画とかみたいな感じで調べてみたら、どうもこれはこう星と星の間を行き来するための道具らしいぞと、
うん、
いうことが分かった。なるほどと、使ってみるかって使ってみたんですね、
うん、
で、まあ、特別チームが組まれまして、アメリカ空軍のね特別チームが組まれて、考古学者とかもこうその中に入って、その向こう側に行ってみるんですよ、スターゲートの、
うん、
ゲートを始動させてね。で向こう側に行ってみたら、その世界では人類もいるんですけど、その人類が奴隷となっていると。じゃあ誰の奴隷となっているかというと、ラーという名前の神様がいて、そいつの奴隷となっている世界が繰り広げられていたと。
うん
うん、で、まあ、その行った先もほとんどエジプトみたいな世界なんですけど、ピラミッドとかあってね、うん、で、実は、その人類っていうのはその、まあ、どういう起源かっていうところはそこでは別にスターゲート内では人類の起源っていうのは描かれないんですけど、
うん、
その地球になんで人類がいるかっていうところなんですけど、そのもともと宇宙にいた人類がその地球にその人類をこうはびこらせて、その奴隷として連れていくためにスターゲートを使って、向こうに連れていったと、そういう設定なんですね。だからエジプトでそのラーの神様って有名ですよね、
うん、
でその地球でもその地球のエジプトでもその神様として崇められているラーっていうのは実は宇宙人で、
うん
うん、でそれで人類たちを奴隷として、扱っていたと。それの総本山のところにつながっているゲートだったと。で、実はその宇宙人って言ってもですね、寄生型の宇宙人で、寄生虫みたいな、それこそさっき あのエイリアン その最初のやつみたいなやつがこう首元にこう 人間の首元に寄生するんですね、
うん、
そいつに寄生されると、お、まあ、その宇宙人として、まあ、そいつにまあ体を乗っ取られちゃうって話なんですけど、で、まあ、その人類を凌駕するいろんなこうテクノロジーをもってしてですね、こう人類を奴隷にしていると。じゃあ何とかしてその人類奴隷となっている人類を解放しようじゃないか、ドーンやった解放できたっていうのがスターゲートの映画なんですけど、まあそのドーンはもうね見ていただければ分かります。面白いです、非常に面白い。うん、でそれのドラマシリーズになったのがそのスターゲート SG-1 っていう、ね、まあ、後にそのスターゲートがその、ラーを倒してから1年後の話なんですけど、
うんうんうん、
まあ、そこの実はそのエイリアンというかその神様と崇められていたエイリアンはラーだけではなくて、世界中 その神、神話の中に出てくる神と呼ばれる人たちがほとんどそのエイリアンだったと。
うん、
でその中でそのいろいろ繰り広げられていく戦争だったりドラマだったりっていうところですね、うん、の話なんですね、うん、
これはね、放送前にもねこの話ちょっとして、
うん、
興味深いのがやっぱねエジプトっていうところなんですよ、
うんうんうん、
僕これまだ見てないです。ちょっとぜひね見てみたいんですけど、
はいはい、
エジプトっていうところが本当重要でして。
お、どういうことですか。
はい、 まあこれね、やっぱじゃあ進化論と創造論の話になっちゃっていいですかね。
いいっすよ、もちろんもちろん。
あ、でもね、ちょっとその前に思い出したのが、
はい。
46億円物語っていうね、あの、昔ゲームがあったんですけど。
あー、知ってます、知ってます。あの、進化どんどんしていくやつですよね、なんかね。
進化の話で。
はいはいはいはい。
これエニックスが作ったゲームなんですけどね。
はいはいはい。
これね、隠しステージがあって、面白いのが。
ほう。
まあ、これ普通にやると、あの、ね、どんどん敵をね、食べて、
うん、食べていって、どんどん変化してい
く。人が溜まると、進化して強くなるっていう、うん、単純な話なんですけど、
うん、
なんかね、隠し、ステージどんどんね、上の方に、空の方に行くとね、なんか、宇宙人が出てきて、宇宙人がなんか、進化の、あれに影響を与えてるみたいな、そういうなんかちょっと遊び心。
それでも一品じゃないですか。僕、やったことないですけど、うん、それいつ、結構昔の作品ですよね。
結構昔ですよ、46億。最初これ、パソコンで出たのかな ?90 年とかで。
なかなか。
僕らが親しんだのは92年のあの、スーパーファミコン版ですね、これ。
へー。あ、でもスーパーファミコンか。
当時ね、これね、うん、なんでそういうのがあるか、あの、宇宙人が出てきたかっていうと、うん、さらに、あの、面白い話になって、あの、当時エニックスでガンガンっていうね、あの、雑誌があって、
はいはい。
その時にね、宇宙人の漫画やってたんですよね。
あー。うん、あれか。
多分その絡みだな。
なるほど。あれ、なんていうタイトルでしたっけ？僕も読んでましたよ。
マジっすか？
あの、ミステリーサークルとか、
ね、
あのいろいろね、
うん、
あのなんだキャキャキャキャキャトルなんとかなんとかションみたいな、
うん、
そうそうそう、あの牛の血が抜かれてたりとか、ああいう
八尾純一がなんかちょっと
関わって、あ、懐かしいな、あれすっごい怖いけど見てたんですよ、読んでたんですよね、あのグレイが出てくるやつですよね、
うん、そうそう、でまあマガジンでもね MMR とかありましたけど、あの
懐かしいな、
懐かしいですね、まあそういう結構ね、ありましたね、昔ね。で、まあ、進化論と創造論なんですけど。とね、
はい、
やっぱね、やっぱ、今後にあれですよね、キリスト教っていう話になりますよね。
そうですね。まあ、その進化論、創造論。まあ、創造論っていうのは、もろ、その、キリスト教、聖書ですよね、言っちゃえばね。うん。
だから、で、まあ、あれですよね、キリスト教じゃないところは、それぞれ、やっぱり、
うん、
その民族独自の神話みたいなのが
そうですね、うん、
それを考えるとやっぱ世界中昔は創造論だったってことになりますよね。
基本的にはそうですよね。だから科学的な見地が全く介入してないその、うん、まあ種の起源っていうところを、うん、まあ、根拠として成り立てた物語というか、その、うん、まあそういう話ですよね、その進化、まあ、創造論がね、
ですよね、
うん、
それがやっぱね、有名なあのダーウィンっていうのが、
はい。
出てくることによって、進化論っていう、ね、あの、まあ、要するにその前にやっぱ科学っていうものが、あれですよね、その近代になって発達してきて、はい、
うん、
そういうのがないと、あの、受け入れる土壌もないですからね、進化論も。
逆に言えばそうですね、その、うん、そう、そうですね。だからもともとその創造論、確かに各地での創造論だったんだろうけれども、
うん、
創造論っていう言葉もだからないんですよね、逆に言えばね、
うん、
進化論が生まれたからこその創造論なんですよね、
うんうん、あ、そうですよね、うん、
だからダーウィンがだから、まあ、あ、どういう話か分からんけれども、そのガラパゴス諸島にていろいろと研究したりとかなんてあんな感じとかやって、
うんうん、
進化論じゃーっていうふうに言うわけですよ、いろんな根拠があるんじゃーっつって、
うんうん、
で僕の感覚だと、うん、まあ、どういうところで初めて創造論に出会ったかっていう話なんですけど、
はいはいはい、
僕が知ったのは意外にもその奇跡体験アンビリバボーっていう番組があるじゃないですか、
うんうん、
あ、高校2年生ぐらいかなの時に、そのカブレラストーンっていう大パーツがあるんですけど、ご存知ですかね、うん、大パーツってまず皆さん知らない人もいるのかな、
いますね、
オーパーツっていうのはいわゆるこう今の人類でもちょっと解明不可能なその遺跡とかそのそういったもの、
うん
うん、その人類とは違う文明とで作られたんじゃないかとされているものですね、ちょっとまあオカルトチックな話ですけれども、
うん、
まあ、簡単に言えばあのナスカの地上絵とか、うん、ああいったものもまあオーパーツみたいなものですね。
そうですね、
そのカブレラストーンっていう大パーツを特集していた回があって、その奇跡体験アンビリバボーでね、
はい
うん、あ面白いなと思って、で、うん、そこの中に出てきたそのカブレラストーンの研究者みたいなおっさんが書いてる本が出ましたよっていうアナウンスを最後やったんで、うん、その本を買ってみたんですよ。
お
で読んでみたんですよ、
うん、
そしたらその、まあ、番組内では創造論がどうとかっていう話は全くしてないんですけど、
うん、
そのやっぱり、まあ、創造論者だったわけですよね。その、
はいはいはい、
まあ、もっと言えば創造科学論なんですけど、
うん、
創造論っていうのは要するに単純にその聖書通りだっていう話なんですよね。
うんうん
うん、神様がその地上を何6日間でしたっけ、
はいはい、
で作ったという話、うん、通りなんだと実際にという話なんだけど、で創造科学論って何じゃろうかっていうと、ちょっと科学的な見地も入れて、
はいはいはい、
創造論を成り立たせるっていう考え方なんですね。
うんうん、
その中にカブレラストーンだとかマチュピチュだとかそういったその遺跡たちがどういう風にできているのかっていうところを、まあ、ちょっと科学っぽいことをやって、で、うん、最終的には何がやりたいかっていうと、この人たちは、
うん、
進化論を否定したいんですね。
そうですね、うん、
だから僕らのその僕らのというかその創造論の 、うん、正当性を言いたいっていうところもあるんでしょうけど、
うん、
その本を読んでね、確かに面白かったんですよ。めちゃくちゃ面白かったんですよ。その当時の僕からしてみれば知らないことばっかりで、
うんうんうん、
いろんなことが書いてあって、またその内容もね後でまたご紹介しますけど、
はいはい、
僕は覚えてる限りで、最近読んでないからおぼろげですけどね、その内容を読む限りでは面白いと。で何よりね、やっぱりこう進化論っていうのが、ただ一つの説だったんだと、
うんうん
うん、いうところに、まあ、びっくりしたわけなんですね、
はい、
でそこで、まあ、創造論っていうのに初めてこう出会ったわけなんですけど、
はい、
だから創造論っていうのはその科学的な見地から、科学的な見地というか、まあ、その進化論に対するものとして生まれてきたものなんですね、
はいはい、
うん、もちろん聖書とかそういった考え方とか神話みたいなものはもともとあったんですけど、
うん、
それを否定する形で進化論が出てきて、だけどそれに否定されたままじゃちょっとこなくそっていうことで創造論っていうのが生まれたんじゃないかと推測してるんですが、その辺どうなんですかね、アルピームさん。
だからやっぱそのダーウィンが出た当初もですね、
うん、
本当に受け入れがたかったわけですよね。
そうですね、
当時の人たちっていうのは、うん、何なんだ、信じられないっていう反応ですよね。
そうですよ、それこそ今までだって生きるその基準にしてたものを全て否定されてるわけですからね。
相当な出来事なんですけども、う
ん、神なんかいませんって言われちゃってるんです
よね。そうそうそうそうそう、うん、でこれ今でもそういう人がいるっていうことなんですよね、実は。
そう
で、特にアメリカではそうで、まあ、今ダンさんが言ったような人たちがいて、まあ、いろんなスタンスあると思うんですよ。その、なんだろう、進化論に反対の人たちも、
はい、
本当に宗教的な、なんかやばいカルト的な考え方で、
うん
うん、ね、考えてる人も、まあ、アメリカにはね、これ結構詳しい人は、そういうドキュメンタリーとかいっぱい出てるんですけど、
うん、
いっぱいいるんですよね、アメリカには。
うんうん、
ね、進化論を、まあ、否定するっていう人たちがいっぱいいて、
はい、
まあ、その中には、科学的な見地もいろいろ入ってるっていう人もいて、そういうテレビ番組とかいくらでもあるわけですよ。
はい、
日曜の朝とかにね、みんなアメリカ人は宗教の番組見ますから、
うん、
そういう宗教番組の中でそういう話したりしてる人いっぱいいるわけですよ。
なるほどね。
で、まあいろいろなスタンスがあるんですけども、
うんうん、
まあ、そうですね、これね、科学っていう話もね、また科学とは何だっていう話もね、
うん、
まあ
そうですね、
いずれしたいんですけども、うんうん
うん、まあ根本ですからね、そこね。
そうそう、うん。当時ね、確かあれだったかな、シートンじゃなくてファーブル、昆虫記のファーブルとかも確か、はい、ね、若い頃なんか、その子供たちに、その、おしべとめしべがね、くっつくと種ができるんだよって話をしたら、
はい。
なんてとんでもないハレンチなことを教えるんだって言われたとか、
なるほど、ね、
昔にはそういう話がいっぱいあるわけですよね。
うん。
とんでもないみたいな。
うん、
で、ダーウィンも、そうで、よく言われてるのがね、反キリストなんて、アンチクライストなんて言われてて、
あ、そのダーウィン自身が。
そう、その当時、うん、
まあ、そうなっちゃいますよね、どうしても、ね。
反キリストの御三家なって、うん、マルクス、ダーウィン、あと一人、ニーチェか。ニーチェ、マルクス、ダーウィン。
これ五三家。その辺もね、だから、うん、じゃあ、ニーチェが何主張したのか、マルクスが何主張したのかっていうのが、ちょっとね、うん、名前知ってるけど分かんないんで、そういうところも後々ね、ちょっと教えていただきたいですね。
うん。うん、まあ、4人目入れるとしたら、フロイトとかも入るんですよね。
ああ、じゃあ5人目に僕あたりが来るんですかね。
うん、そうですね。まあ、でも、うん、そう、だから、面白いね。だから、ダーウィンとかマルクスなんかって、ね、はい、やっぱり、そういうキリスト教に反対したいみたいなね。
なるほどね。
多少入ってくると思うんですよね。
だからその単純に事実そのものをどうこうっていう話ではなくて、うん、真実がどうこうじゃなくて、彼らの信条として、もともとそのキリスト教に対してのそのちょっとした反感があったんではないかということですね。
特にマルクスなんかも、そういう。
なるほど、なるほど。
いや、そうなんです。
なるほどね。まあ、うん。
そうですね。進化論に関しては、そのね、そういう科学とは何だみたいな話にもなるんですけど、創造論ってなると、
はい。
やっぱキリスト教ですよね。
そうですね。う
ん、まあ、そのまあ、それぞれにいろんな日本にも神話があるわけですけども、一番なんかメジャーなっていうとあれですけども、まあ、キリスト教の、旧約聖書にね、書いてある、はい、さっき言った6日間でね、作るっていう話で、うん、7日目が日曜日だから休みみたいな、そういう。
あれっていうのは、ごめんなさい、だから1日目に何かを作ってみたいな。
そう、
ちょっとね。あれって、なんですか ?1 日目なんか天と地を作るんでしたっけ？
そうですね。
どういう風に流れていくんですか？わかります？
まあ、なんとなくはわかりますけども、最初にだから、うん、神の霊がね、その辺を、空間を漂っていて、みたいなね、
話。
この神の、だからさっきね、宇宙人の話が出てきましたけども、
はい、うん、
ちょっと話それるけどね、神様の話面白くてね、神様って、一人なのかっていう話がまたあるんですよ。
まあ、それは宗教によってやっぱ全然違うでしょうね。多神教だったり、一神教だったり。
いや、これ、一神教でもなんですよ。
その唯一神じゃないってことですか、その
一神教。ユダヤ教、キリスト教、うんうんうん、イスラム教ってね、いわゆるセム系一神教って言われてて、
はい、
なんですけど、これね結構ね、その、そうなんですよ、結構オカルトの人で、その、宇宙人とかどうのこうのっていう人の間に、
はい、
言われてることとして、神様ってなんか複数形で表されることがあるんですよね、たまに。一神教なのに。
ほう。どういうことですか？
例えば、神様の名前が単数形と複数形があるんですね。
名前が？
うん。よくね、エホバと、
はいはいはい。
キリスト教とユダヤ教の神様が、まあ、ヤハウェとかエホバって言われてますけど、うんうん、これが、単数形、複数形になると、エロムエスサイムっていう。
はいはいはいはいはい。
エロヒームとか
言うの。ああ、そういうことなんですか。
これは複数形と単数形があったり、あと、イスラム教の神様も自分のことを言うときに、私はとか我々はとか言ったりするんです。一人じゃないのっていう話。面白いですよね。
うん。でもなぜそれが唯一神になるんでしょうね。
面白いですよね。だから、一神教って言われてるのはなんで単数形と複数形があって。で、よく、宇宙とか好きな人は、あ、これ、宇宙人がいっぱいいて、これが神様なんじゃねえかとかね、言う人がいるんです。まあまあ、それはちょっと横道にそれましたけども。
まあでも、そういうふうな、まあ、見地というか、まあそういう見方もあったということですね。
まあ、神様が、まあそうですね、天と地とか、まあ光とか闇とかいろいろね、あって、生き物、空を飛ぶものとか、地を這うものとか、水中の生き物とか、そういうのを作って、
はい、うん、
で、まあ、ね、いろいろ人間とかを作っていって、みたいな話ですね。
うんうんうん、
まあ、陸と海とを作って、みたいなね。で、男から女を作って、男の、アダムの肋骨から女を作って、
うん、イブを作って、ね、もともとアダムだったって話だよね。
うん、そうなんですね。そうそう。また、オカルトになると、その前に、リリスっていう、別の人がいて、
うんうんうん、まあその辺ね、エヴァとか知ってる人はまあよくわかるでしょうけどね。
まあそういう話なんですけども、うん、それが、そうそう。でまあ、そういう創造論がまあ、 そういうふうに本に書いてあってみんな、それを信じているっていうことなんですけど、
うん、
もう一つやっぱその、ね、僕らのその歴史の感覚として、
はい、
その歴史って結構、うん、昔は野蛮だけど今は栄えてるみたいなのがなんか常識とされてるじゃない
ですか。それね、また違うテーマでも言いたかったんですけど、いやでもまあでもね、まさしくそうなんですよね。
今日のテーマに、ね、関わってくる
んです。うん、その今見るとバカだなあいつらって思うんですよね。過去の人たちが、うん、なんでそんなこと分かるじゃん、やってればすぐって。うん、なんでそんな落とし穴にすぐ引っかかんのみたいな風に見えちゃうんですよ僕らからすると。
うん
うんうん、だけどっていうところですよね。はい、どうぞ。
いや、僕なんかね、うん、結構そういう昔の古い本、紀元前とかに書かれた本と、
はいはい、
昔の人頭いいなって思うんですよ。
うんうん、うん、
だけどなんか世間のね、今の人たちは、
うん、
なんか自分たちがねすごいと思ってて、
うん、
っていう人がほとんどじゃないですか。
逆ですからね。
うん
うん、今の人間こそ脳みそノータリンですから。
これがまさにあれなんですよ、さっき言ったマルクス主義とか、そういう科学的なそういう社会主義とかの人たちの影響なわけですよ。
なるほど。
つまり歴史っていうのは常にそういう発展して、うん、なんかより上位のものに進化していってるから、
うん、
今俺たちはすごいしこれからももっと良くしていくんだみたいな、うん、それが共産主義なんだみたいなことを言ってるわけです。
まあ、そういう常にこう右肩上がりなんだみたいな。
歴史観、そういう、
はい。
物論史観っていうんですけどね。
うんうんうん
う
ん、
そういうことを言ってるわけなんですけども。
はい。
やっぱり、いろいろまあ歴史とか調べていくと、疑問に思うのが、
うん、
やっぱね、さっきのスターゲートに出てきたエジプトなんですよ。
出た。
エジプトのピラミッド。
うん、やっと戻ってきた。うん。
戻ってきた。
はい。
長かったですね。
どうぞどうぞ。いいですよ。今日はそのために時間十分ありますから。はい。
つまりですね、これ。
うん。
頭のいい先生方ははっきり言わないけど、
はい、
ピラミッドって、今の技術をもってしても作れないわけ。
そうなんですよね。
そうなんですよ。
そう。ヘリとか使っても無理らしいですね。
そうそうそう。
うん。
そんなものが実際あるわけじゃないですか。
うん。もう
そんな作れないの。
そうなんですよね。
うん。そこでやっぱみんな疑問に思うかどうかですよね、人間やっぱり。
うんうんうん。
とかダンさんは思うわけなんですけど。
うん、そう。
思わない人がね、結構多いと。
あ、そうなんですよね。まあだから、うん、まあ、その、今のじゃあ科学技術でもって、いろんなものでもって、じゃあ作れないものがあると、それこそやっぱりその大パーツとかと、うん、その関わってくるし、そのマチュピチュでも同じことが言えるんですけれども、
うんうん、
じゃあだからそのね、簡単にそのね、じゃあ古代文明がどうだとかね、その創造論がじゃあ正しいんだっていう話になってくるかっていうと、またそれは違う話であって、うん、そこの十分なそのまあ根拠がないままに、その論理として成り立たせようとしているっていう感覚になるんですね、その創造論とか創造科学論っていうのを聞いてると。非常にお粗末なその論理でもって語って、うん、だから聖書は正しい、だから進化論は正しくないんだみたいなね、うん、いうふうに聞こえたりするんですね。うんうん、ごめんなさい、
これもね、ちょっと理解と納得に、あ、そうそうそう、
今ね、
いや、
今、ごめんなさい、ちょっと仕事の電話かかってきたんで、
そうです、
ちょっとそこのところ語っておいてください。
OK、は
い、
です。
はい。
はい。まあね、これ、スターゲートっていうのが、まあ僕は見たことないんですけども、ローランド・エメリヒ監督で94年公開。日本は95年。これちょっとぜひ見てみたいなと気になってるんですけど、それをね、ちょっと放送前にダンさんと話して、うん。これどうなんですかね、僕、そうそう、さっき言われるまで忘れてたんですけど、ああ、これ知ってると思って、見てみたいと思って、そういう作品ではあるんですけど、なんかドラマにもなってて、それは全然知らなくてですね、ドラマすごい長くやってるらしいですよ。う
ん、そうなんですよ。めちゃめちゃ面白いんですよ、ドラマが。うん。もともと
全く知らなくて。
そう、映画でも見てて、あ、面白いなと思ったんですけど、 たまたまねそのテレビで専門チャンネルでやってた海外ドラマ専門チャンネルでやってたやつを見て、うん、なんて面白いんだと、
うんうんうん、
ねまさしくそのね創造論のそのいわゆるその本を読んだ時期と被っちゃってね、うん、その見た時期が、
あそうなんだ
ハマっちゃってハマっちゃってねもうねそのさっき今ねRPM さんがおっしゃってたみたいに実はスターゲートっていうのはそのドラマの世界最長記録を持ってるんですよその長さがね、うん、10年以上やっててシーズン10まであるんですけどさらにまあそれだけでそのギネス記録を持ってるんですけどそこからさらにスピンオフっていうのでいろんなまた別のドラマができたりとかアニメができたりとかしてるんですけど、
あでも X ファイルもね長かった、
そう X ファイルも長くてそれがもともとギネス持ってたんですけどそれよりも長くなっちゃったと、
うん、あれもね不思議系の話ですよね、
まあ、もろ宇宙人ですからねあれはね
不思議な話好きなんですねみんなね
そうあれやっぱ X ファイルが流行った頃にさっきのなんていうの MMR とか
あ、はいはいはい
ね、そういう感じでしたよね、
うん、そうそう。
うん。なんか、超常現象がどうこう、いや、プラズマですって言ってくる科学者がいたりとかね。まあまあまあ、その辺は置いときましょう。うん。まあ、そのスターゲートっていうのが非常にね、面白い作品なんで、またぜひね、本当RPM さんに見てもらって、うん、その上でまたスターゲートについて語るっていうね、会を設けたいと思いますけど。う
ん、だからさっきの続きなんですけど、その、うん、まあね、ダンさんがいつも言ってるように、まあ、これ、理解と納得ともね、つながるんですけど、
はいはい。
やっぱ、こういうことをなんか、いろいろデータとか、ね、いろいろな皆さんの考察に基づいて語るっていうことは結構大事だと思うんですけど、やっぱり、
うん、
カルトの人たちっていうのは、
はい、
そういうのを考えないで、もうこうなんだって決めちゃいたいっていう気持ちがあるわけ、
うん。そうですね。やっぱりそれっていうのは、その楽なんですよ。
そうなん
です、ね。で、安心したいんですよね。その、誰かが言ってくれてるから、それにすがってればいいっていうのが、やっぱまあ基本的な宗教 の、 考え方というか感覚がそれだから
う、ね
うん、この教えにさえこの教えさえ守ってれば、うん、俺は別に何も悪くないしっていうね、うん、それだから自分は救われる権利があるっていうふうに多分思われてる方が多いと思うんですけど、うん、そのまあそのだからその創造論がねやっぱそういう特徴がすごくあって、
うん
まあ、少ないあ、まあ、根拠で全てが成り立つというふうに言い切っちゃうっていうね、
うんうん、
また言い切り方がねすごいんですよ、
うん、
まあちょっとねやっぱり心にが不安定な方はそれになんかすがっちゃいそうな感じなんですよね、うん、言い切り方が、
う
ん、
そうですね、
うん、のめり込んじゃうような感じでね単純に面白いなって見るだけだったらいいんですけど、
うん
じゃあね、本当にじゃあ進化論なんてないやっていうふうに思うようなことじゃなくて、あどっちも穴だらけなんだなっていうふうにやっぱ感じられるようにならないと、まあまあまあそれも最終的にまたお話ししていきますけど、
うん、
うん、
そんでねもう一つ
言いたいん
ですが、
どうぞ、
ねやっぱり僕ら歴史で四大文明っていうのを
習いましたね、
うん、これもね結構国によって違うんですよね。
なるほど。おお、本当に。
そうなんですよ。
どうなんですか、それは。
だから、まあね、もっと言うと世界にまだ見つかってない文明とかも全然あるわけです。
うん、ありますね。
可能性として。
うん、絶対ありますよ、そんなの。
普通になんかそのギリシャのあたりの入れるか入れないかとかね、そういうのあるわけですよ。これ英語の文法の語文型だってね、違いますからね、国によって。
なるほどね。
基本は何ですか。これが基本なんだってのは違うんですけど、うん、
ちなみにですねそのいわゆる日本で学ぶその四大文明っていうといわゆるエジプトとメソポタミアと、
うん、
あと
インダス
、
うん、で次が中国のね黄河
文明、ね、文明で、ね、確かにねそれで見ていってですよ、
うんうんうん、
まあ一番この中で、まあ、メジャーって言ったらエジプトですよね。
そうなんですよ。
でそれがいいです。僕は僕今聞いて、うん、なるほどって思ったんですけど、
うん、
メソポタミアとかは、うん、なんかパッと聞いた時に、
うん、
その後どうじゃあなっていったのその文明が栄えて、ね、っていうところがね
今日言いたかった
全く分かんないんですよ。エジプトとか黄河とか まあ、インダス、まあ、わかります。なんとなくわかりますよ。この辺の地域で、うん、あ、こう、いや、今の、現在この国につながってるんだなとか、
うんうんうん、
ね、そういうのはなんとなくわかるけど、あれ、メソポタミアって なるんですよね。
そうなんですよ。
うんうんうんうん。
これは、ね、これ、まあ、ね、インドとかも、まあ、
はい、
あの、あれですよ、結構ね、大パーツあったりして、錆びない鉄の塔が、柱があるなんてね。そういう大パーツもあるん
です。はいはいはい。
まあ、四大文明でね、これも、まあ、さっきの、あの、オカルトの人たちは、よく言うのが、
はい、
それぞれの文明作ったのは宇宙人だとかね。
まあまあまあ。
こういう説よくあるわけなんですよ。
ありますね。
うん。昔なんか、そういうコインとか絵とかにさ、角が生えてて、王様に。
はいはい。
権威を表すために角が生えてるんだっていうね、説と。これ宇宙人だから角が生えてるんだっていう。
もしかしたらね、柱の男っていう説もありますよ。
あ、
柱の男。うん、柱の男っていう説がね。
本当だ。
うん。
カーズ、カーズ。
そうですよ。それぞれ、あの、光のモードとか多分あるんですよ、多分ね。
はい。マヤ文明とかね、あの辺も。
そうなんですよ。だから、そう、うん、今だからさ、聞いてね、その四大文明って言われて、ずっと今まで四大だから、それがもう、なんていうの、やっぱり、すごい大きいもので世界を席巻してたんだっていう風に思ってたけど、よくよく考えたらメソポタミアってよく知らねえし、マヤ文明とかもなんかいっぱいあるわけですよね。アステカとか、
そう
それこそそのね、あのアメリカ大陸の方の話でマチュピチュとかになってくるわけなんですけど、よくよく考えたら全然じゃんってい
う、ね、あとね、ロシアとかめっちゃ広いじゃないですか。
そうですよ、
あそこね、あるんですよ、まだ全然手つけられてないとこ。
知らないですよね。何文明なんですか、ロシアの方って。
単純にだから今人が誰もいないから、何も発掘も何もしてないけど。
あ、じゃあそういう調査がなされてないってことですか。
っていうところが、だから世界中にいっぱいあるわけですよ。
もう楽しすぎますね、この世界ね。
なんかニュースで、アトランティスが見つかりそうみたいなね、はいはい、ありましたし。
アトランティスって、あれ、うん、海に沈んだんじゃないですか。
そういうのが、もしかしたらアトランティスかもみたいなニュースでやってましたよ。
なるほどね。まあ、アトランティスとかもね、本当にもう、うん、あの、それこそ宇宙人とかいろいろね、あの、関わってきますよね、いろんな話でね。その、
そう、僕、うん。シュリーマンっていう人の話もすごい好きなんですけどね。
シュリーマン、
ドイツの人で、
はい、
これギリシャ文明 その発掘にすごい多大な影響を与えた人なんですけど、
はい、
その人なんかもね、子供の頃にギリシャの神話を聞いて、
はい、
もうほとんどね、常軌を逸してるんですけど、周りの人から見たら、
うん、
それを本当の話だって決めつけるわけです。神話を聞いて、子供の頃に。で、僕が将来大人になったら、お金持ちになって、そのお金で発掘活動をするんだって決めて、
はい、
本当に事業で大成功してお金持ちになって、
すごい、まあ、
すごい努力してですね、
うん、
すごい一生懸命努力して金持ちになって、本当に掘って、本当に宝がザクザク出てきたっていう人がいるわけです。
すごい。
すごいです。そういう人もいるんですけども、その話好きなんですけど。
すごい充実した人生ですね。
うん、で、まあ、あの、まあ、中にはね、日本で、なんか、自分で土器埋めちゃったとか、そういう、しょうもないね。
よく聞きますね。
しょうもない人もいますけども、まあ、すごい人もいるってことで。で、まあ、四大文明に戻るんですけども。
うんうん、
そう、まあ、いわゆる、まあ、じゃあ今日は、マヤとか抜かして、あの、いわゆるそのね、さっき言った四つを言いたいんですけど、
はい。
なんか、まあ、これ、ね、荒木先生もね、マヤ扱ったり、エジプト扱ったり、多分、
うん、
昔のことは興味ありそうなんですけども。
そうでしょうね。
やっぱりなんかエジプトっていう感じしませんか、それ。ね、4つのうちに。
うんうんうんうん、で、
メジャーなのがね。
うん、そうですね。
ちゃんと理由があってですね、少なくにあって、その、一つは単純にヨーロッパに近いっていうことなんです
ね。うん、まあ地中海の向こう側ですからね。
うん、いわゆる、僕らが持ってる歴史観っていうのは、ヨーロッパの歴史観、をすごく受け継いでるわけですね。
そうですね。うん。
だから、日本も極東って言われたりしてますけど、だから、ヨーロッパに近いか遠いかっていうことで、随分その、地図形。
その歴史としてのその存在感が。
そうそうそうそう。
あるわけですね。ヨーロッパに近ければ近いほど。
で、まあ、エジプトが結構近いんですけども。
はい。
で、逆にその遠い、中国なんてほとんど興味ないと、向こうの人からして。
うん、
で、インダスはなんでそんな有名じゃないかって言うと、あれまだ解読が進んでないんですよ、実は。
あ、まだじゃあ全然その、物はあるけど、内容が分かってないっていう感じ、うん、
中国だと漢字みたいなのがあって、
はい。
ね、メソポタミア、くさび型文字とか、
はいはい。
あとヒエログリフとかあるんですけども、まあ、解読結構進んでるんですけども、うん、インダスは文字が絵なんです、完全に。絵みたいなので、
はい。象形文字って言うんですか？
そうそうそう、全く分かんないらしいんですよ。
なるほどね。
うん、それであんまり人気がないっていうかね。
人気がない。
分からない、はいはい。で、メソポタミアはどういう文明だったかっていうと、意外とこれ、4つの中で一番古いのが、あそこのメソポタミア。
ほう。メソポタミアって今でいうところのどのあたりなんですか、その国的な感じで言えば。
イラクとかあの辺の中東。
やっぱ中東ですか。
うん、
なるほどね。ほんほん
ほん。あそこが一番古くて、
うん、
これ
おっと、来ちゃったかな。
スターゲートですかね、これね。
はい。
あの雑音とかね、大丈夫ですかね。もしかしたらちょっとあるかもしれないです。プチプチってね。あ、今日はダンさんのカラオケボックスで、あの収録ということでね。うん、ちょっとね、飲み物の僕からもね、飲みながらやっていきたいかなと思うんですけどね。今日時間はこれ大丈夫なの？うん。レスがね、全然来てないです。今日は、
あれですか？ごめんなさい。鳴ってますか？そのプチプチ。
あ、今はそうでもないんですけど、なんかね、たまにそのプチプチになる時がありますね。
あ、本当ですか？なんでだろうな。ちょっとごめんなさいね。今延長しましたんで。
あ、はいはい。まあでもギリギリギリギリっていうか、そんなに今は気になるほどではないですけどね。
またなんか聞こえてきたら言ってください。
そう
はい。すみません。
うん。あのリスナーさんも言ってください。
はい、よろしくお願いします。
で、大丈夫。
何だったっけ？
あ、そうですね、メソポタミアが、その、古くて、はい、すごく興味深いっていうの、僕、本当に僕自身もすごく興味深いっていうのがあって、
はいはい。
やっぱりそういう始めですからね、始めっていうことは、
うん、
まあ、これいつも僕は言ってる、人間を権力者が支配するっていうことの、始めがあるわけですから、
うん。そう、スタートがどっかにあるんですよね。あ、
メソポタミアなんですよ。今、歴史で分かってることで言えばね。
あ、じゃあ何、いわゆるその、まあなんだろうな、こう、王権みたいなものを取った、
そうそう
そう、まあ人類が、メソポタミアが最初なんじゃないかと言われてるってことですか。
そうですね。
それはどういう根拠からなんですかね。
やっぱり農耕でしょうね、
なるほど。うん。
ということでしょうね。それで、いろいろね、あの、怪奇みたいなのが生まれて、っていうこと
なんですね。なるほどね。
が非常に興味深いんですけども、
はい。
あれなんですよ。そのエジプトとまあメソポタミア、ヨーロッパからまあ近いには近いんですけど、まあなんで若干人気がないかっていうとですね、はい、
うん、
そのメソポタミアの分あたり、まあその後も含めてですね、そのいろんな国が生まれては滅びしていくんですけども、
はい。
どっちかといえばエジプトは不思議、ミステリアス、
はい。
魔術の国、
うんうんうん。
メソポタミアのあたりの文明っていうのは、いわゆる今と近いわけですよ。あの、経済、法律、政治。
ほうほうほう。
そういうルール。そういうもので人間を。
なるほどね。
つまり、今とそんな変わんねえやっていう、あ、すごいけど、っていうことなんですよ。
なるほどね。
要するにみんな興味あるのはそういう不思議な方じゃない
ですか。そうです。ミステリアスな方が。
まあね、
その力の表現の仕方として魔術だったりだとか不可解なものだからこそ恐れられて統治できるっていう世界なのか、そのシステマティックに、統治していくっていう世界なのかの違いだと。
やっぱあんなピラミッドみたいなとんでもないものをどうやって作っちゃったんだってね、
うん、
その言い伝えによると、それなんか工事現場の作業のなんかリーダーみたいなやつが、
はい、
やっぱそういう超人的な超能力者みたいなやつで、
ほう、
そのなんか鳥の神様、鳥と会話して、
はいはい、
エジプトって動物が神様ですからね、
うん、
鳥が石を持ち上げる方法を教えてくれるんだみたいなことを言ってたらしいんですよ。
ほう、
うん、だからそういう超能力者が普通にいたとかね、
うん、
なんか昔はなんか魔術っていうのはすごいですよ、エジプトは。で、やっぱり、あれあるんですよ。やっぱりね、その、今の科学っていうか、その学問の源流っていうのはね、哲学も含めてですけど、ギリシャに、ギリシャから始まってるわけですけども、はい、うん、もうそのギリシャのね、紀元前の時代からして、あの、どうやって勉強したかっていうと、やっぱりエジプトから学んで勉強してるんですよね。
はぁ、あ、はぁはぁ。もうギリシャよりも先にエジプトなんですね。
う
ん、
エジプトが当時だからもうすごいわけです。あの、じゃあ例えばそのギリシャの、
うん、
その学者さんとかいわゆるポリスみたいなのがあって、
はい、
あの、いろいろ学問とかに励んでたわけですけども、うん、まあこの前ね、タレスの話とかもしましたけど、
うん、
そういう人たちも、もうエジプトがすごいらしいよって噂聞いて行くわけです。
エジプトに。
だからもう、あの当時ですでに、もうこんなピラミッドとか作ってすげえっていろいろ勉強しなきゃっつって、いろいろいわゆる表の学問で言えば、そういう数学であるとか、医術で、医学であるとか、
建築
であるとか、そういうものを普通に役に立つから学んで帰ってくるわけですね。
すごいですね。
うん。もうすでにそういう関係なんです。それを、まあ自分たちでね、理解して、また誰かの、ね、ギリシャに戻って教えていくっていうことなんですけども、
は
あ
は
あ、また裏の顔があるわけですけど、裏で言うとそういう魔術とか神秘主義、うん、不思議なものっていうのもあってですね、
はい、
エジプトにはそれもギリシャのあたりにまた伝わっていくみたいな形もあるんです。そういうのをすごくやっぱヨーロッパの人ってもよく分かってて、
はい、
あの、定期的にやっぱね、エジプトブームみたいなのが起こるわけですよ。
そう、ヨーロッパ内で、
うん、まあ一番わかりやすいのはモーツァルトの時とかも、モーツァルトもそういうのをテーマにしたね、あの、曲とか作って
た。あ、そうなんですか。
うん。だって、この前言ったアレキサンダー大王もね、あの、
うんうんうんうん、
エジプトっていうのはすごい重要視して、
うんうん、
やっぱり一回行って占領しに行くわけですよ。
うんうん。ピラミッドで、まあクレオパトラと言いなくなっちゃうって話でしょ。
そう、それカエサル。
あれ、カエサル、シーザーでしたっけ。
そうそう。まあでも、それもそうですね。
じゃあちょっと待って、シーザーがあのクレオパトラのところに攻めていったときに、結局攻めきらなかったんですよね。
うんうん、
そのクレオパトラになんか言いくるめられたというか。
そうそうそう。
ああはーはーはー。
だから、まあだからみんなエジプトには興味津々なわけです。あの、ナポレオンもそうだし。
すごいですね。
で、ヒトラーもそうだし。ヒトラーは自分では言ってないけど、やっぱりナチスの軍で攻めたし。
まあヒトラーもね、なんか、うん、いろんな噂があって、なんか神と交信できたみたいな噂もありますしね。
うん、あの人はすごいオカルティストですからね。
うん、ね、まあまあ、その話もありますけど。
で、まあね、うん、その、やっぱキリスト教の絡みですごい重要なのは、やっぱりエジプトに奴隷になったってことですね、あの、ユダヤ人が。それで、その期間があるからすごい影響を受けてるし、キリスト教、ユダヤ教っていうのは、エジプトの文化にすごい影響を受けてるし。
なるほどね。
それはまあ紀元前のユダヤ人の話ですけど、キリストも生まれてからすぐにエジプトに行ってますからね。エジプトに行って、
はいはい、
要するに殺されそうになるんですよ、旧姓、
はいはい、
王様に殺されそうになって、
はい、
神様がエジプトに逃げなさいって言ってね、で、
はあ、
逃げて、で帰ってくるんですけども、
はいはい、
エジプトっていうのはもうね、もう特別なんですよね、ヨーロッパ。
なるほどね。要するにもう、まあ、そのヨーロッパだったりとか、そのあたりよりも断然先に栄えてた分、
うん、
その、まずエジプトでしょみたいなところなんですね。
そうだから、
うんうんうんうん、
日本人はあんま分かんないですよ。なんでこんなにツタンカーメン店とかしょっちゅうやってんだって。
はいはいはい。まあね、確かにね。うん、本当そうです。
僕は分かりますけどね、僕は今言ったような理由で、あの、そういうインテリの人たちは、こういうエジプトが好きなんだなってわかるけど、
はいはい。
でも普通の人は、なんでこんなエジプトのテレビでね、
なるほどね。
知らん。わかった。なんなんだ、なんでこんないっぱいやるんだって思ってんじゃん。
なるほどね。
だから、あれもありますよね。漫画とかでやっぱ、遊戯王とか、
はいはいはい。
なんかエジプト好きですよね、ああいう。
もろですよね、あんなのね、
うん。そういうのありますよね、エジプト好きなんだなってね。
はい、うん、そういう意味では、なんか北欧神話とかは、あんまりそんなね、 うんうん、まあ確かにメジャーっちゃメジャーですけど、はい、やっぱエジプトのそれこそラーとかそういったね、うん、神様たちよりはやっぱりちょっとまあちょっとマイナーかなっていうところはありますよね。
そうですね。でも北欧もね、やっぱ日本でゲームとかでやっぱね、
まあそうですね、
そういうネタに使われたりして有名だし、
うんうん、
あとあれかな、結構ヨーロッパで言うとそうだな、ワーグナーとかが流行らせたのかな。
ワーグナー、
ワーグナーとかが、うん、そのゲルマン民族がどうのっていう話になってきて、
はいはい、
それも一種のね、ナショナリズムとして、うんうんうん、ゲルマン民族の神話がどうだとかね、バルキューレがどうだとか、そういうことを言い出したとか、北欧のね、神話とか流行り出したみたいなとこあると思います。
なるほどね。
やっぱメジャーなのは本当、圧倒的にあれですよね。その、エジプトだとかキリスト教関係の。
そうですね。でもあれですね、そのエジプトに関してはやっぱり多神教じゃないですか。多神教というか、はいはい、いっぱい神様がいるわけで、まあ、さっきの話じゃないですけど、もうよくね、そのキリスト教というか、まあ、その一神教、唯一神をこう信じる人たちがエジプトに行って学ぼうとしたなと思いましたね。
あ、だからそうなんですよね。そこがモーセ50回ってね、ありましたのが脱出させたわけなんですよね。
なるほどね。
神教、うん、あの人が魔術対決で勝つんですよ。
うんうんうんうん。
エジプトの魔術師とモーセが超能力対決みたいなことして、
はいはい、
勝ってユダヤ人を、まあユダヤ人が奴隷みたいな状態になってたんですけど、
う
ん、
そう、これを解放するわけですよね。
解放して、うん、はい、そうなんですよね。それでまあ一神教が正しいんだいうことになるんです。で、あれですね。まあ、イスラム教とかもね、あの辺も、当時、ムハンマドがいた頃は多神教だったけど、一神、噂で聞くわけですよ。
うんうんうん、
その人は商人だったから、いろんなね、地域のことを噂で入ってきて、
はい、
あ、どっか一神教っていうやつがあるらしいな、つって、そっちの方がいいじゃないか、つって考えて、神のお告げで、まあ、そういう預言者になって戦って勢力を広げるっていうことですね。そういう風になって。
だからそのなんていうか、結構それぞれの地域だけでこう独立して出来上がってるもんなのかっていう風な感覚であったんですけど、結構入り混じってるんですね。
いや、それが僕も言いたかったことなんです。
なるほどね。
あの、ものすごい影響を受け合ってて、でもですね、これね、あれなんですよ。学者によってまちまちですよ、これ。
ほう。
これキリスト教ばっか研究してる人は、
うん、
否定しますよ、多分結構。
ああ、その入り混じってるっていうのも、うん、
そうそうそうそう。うん、
まあでも、絶対入り混じってないってことは絶対ありえないですからね。
ありえないですね。うん、僕そんな、
日本だったらまだしも陸続きになってるところが、
うん、
ねえ、そんな、ねえ、情報交換しないわけないじゃないですかね。
なんでそんなね、学者が異常かっていうと、あれなんですよ。すっごい狭いんですよ、世界、学者の世界って。
うんうんうん、
聖書のね、ほんのね、もう一部分とかをね、研究してるような奴らなんですよ。
うんうんうん、
だから、他のことなんて全く知らないんですよ。
まあ、興味がないんでしょうね。
そうなんですね。
だって他のことも多分認めようとしたら、今までの自分の研究全部ね、あ、おじゃになっちゃうんでね、認めちゃったら困るんですよね。
怖いところなんですよ。
うん。
うん、歴史の、あ、もう一個思い出しちゃったんで、エピソードいいですか。
いいですよ。
すみません、
はい。
いや、エジプト絡みなんで。
はいはい。
あ、これも僕、自分の放送かなんか言ったことあるんですけど、
うん、
あの、世界不思議発見ってあるじゃないですか。
ありますね。
あの放送もまさに不思議でいっぱいなんですけども、う
ん、あれ大体半分ぐらいエジプト出てきてますからね、あれもね。
そうなんで、本当エジプト関係の、なんか、そのテーマで、
はい。
だけど、ちょっとなんか、もう後の方の時代で、
うん、
なんかエジプトのそういうピラミッドとかの全盛期の終わりぐらいの時代がテーマだった週が あるんですね、何年か前。
うんうん、
それで僕、あ、今日はちょっとマイナーな回だなと思って、
はい、
なんかちょっと気が乗らないなと思いながらもうなんか流し見してたんですよ。
はいはい、
気持ちない、うん。でも、見てたら、あの、とんでもない映像が僕の目に飛び込んできて。
何ですか？
それが、その、グノーシスの、グノーシス主義ってあるんですけど。
グノーシス主義。
うん、これ
どういう主義なんですかそれは。
この説明は難しいですね。
はい。まあ、ざっくりでいいんで。
ざっくりで言うと、うん、一種のキリスト教の、キリスト教とは限らないですけど、なんかその、神秘主義の一派だと思ってます。その、キリスト教の主流ではなくて、異端として扱われた、一派があったと思ってください。
思います。
弾圧されたんですけど、
はいはい。
で、それ、僕ね、前から思ってたのが、絶対、インドの影響って、うん、
はい。
その、キリスト教があるあたりに、インドの影響が当時絶対あったはずなのに、うん、ほとんど歴史の本とか見ても全く語られないなって思ってたんですよ、ずっと。
なるほどね。うんうんうん。
だって昔、栄えインドの文明もあったし、ね、商売もしてるだろうし、
うん、
絶対影響あるはずなのに、ほとんど出てこないじゃんって思ってた。
はい。
したらその、世界丸見え見たら、
はい。
その、まあ、ほんの一瞬だったんですけどね。
うん。
ほんの一瞬、これがグノーシスの遺跡ですってなって、なんか、頭がヒョウで、体がアシュラ。
体がアシュラ。
アシュラ。手が6本。
はいはいはい。
それ見た瞬間に、うわーって思ったわけです
よ。ほう。
これだよ、俺が求めてたのはって。
ほう。
つまり、インドの影響がものすごくあるんですよ。
その像がそのままですよね。
エジプトのあたりに。これって、多分、世界丸見えのスタッフも、多分そんな分かってないと思うんですよ。どれほどすごいことか。
はあ、世界丸見えなんですかね、世界不思議発見なんですかね。
ごめんなさい、世界不思議発見です。
うんうんうんうん。
それをね、見てる視聴者も多分全然その凄さっていうのは分かんないと思う。
ああ、なんか変な像なんだね、みたいな感じで。
何がすごいのか多分分かんないし。
だから、そこにインドの文明というか、ものが、情報が入ってきてたと。
だから、僕からしてみたらすごいことだし、
はい。
で、これっていうのはもう当然、で、叱るべきものなんですよ、そういう影響。
うん、
で、それをやっぱね、研究する人ってね、ほんといないと思うんですよ。いたとして、数えるほどしかいないと思うんですよ、世界に。
うんうんうん、
数える。つまり、そういう受け入れ先がないんですよね。
まあ、金が出ないってことですか？
そうそう、そうなんです。うん、つまり、誰も真実を求めてないし、その真実が明るみになったことで、世界が変わってしまうわけで、間違いなく変わるんですよ。そんな小さなことで。
うん。
真面目にやれば。
うん。変わりますね。それこそ、じゃあ、何を教育で教えていくのが進化論なのか創造論なのかっていうところに、また新たな何かが加わられるんじゃないかっていうぐらいの変化っていうのが起きてもおかしくないですね。
世界中にはそういうことっていっぱいあるんですよね。うん、つまり、誰も真実なんかもう求めてないんですよ。
うん。
それで、
その通りだと思います。
今あるなんか、くだらないものにすがって、行くみたいなことで精一杯でね、みんな、
うん、
世界にはちょっと調べただけで不思議の種みたいなことはいっぱい転がってて、
うん、
っていうことが僕言いたかった
、うん、なるほどね。まあ、うん、私がね、この放送全体通して言いたいことも、まさしく、まあ、ほとんどその通りなんですけど、まあ、ちょっと5番、奈良さんいただいております。エジプトはヨーロッパ人のガンダーラ。あ、ガンダーラって中東か、っていうことで。なんですけど、
最有機のガンダーラ、
うんうん、
理想郷みたいなね、
うん、そうですね。
いや、それで言うとね、あれですよ、ヒトラーは、はい、エジプトも行ったけど、チベットも攻めようとしてましたからね。
はあ、やっぱりそういったこう宗教的な観点からしてちょっと憧れるところがあったんでしょうかね、うん、
今でもやっぱね、チベットに憧れる欧米人って多いじゃないですか。
うん、
うん、
そうですね。
うん、
うん、だからどっかのね、セペリさんとかっていう人もなんかチベットの山奥で修行してね、波紋法をなんか得たとか得ないとかっていう逸話も残ってますからね。
荒木先生、そういうの全部抑えてますよね。
多分ね、ね、
とりあえず抑えて、
あの、深くは多分抑えてないかもしれないけど、うん、ある程度抑えて、こう、上の部分をこう、サラサラサラっとこう、うん、作品に乗せていくところがありますよね。
うん、
うん、うん、うん。やっぱりそれはまあ、不思議要素を増すっていうところで魅力的になりますけど。うん、
まあ、本当あそこも魔術の国ですから、チベットも。
うん、
そうなる。そういうのありますね。うん